旅情と
アスカの
行くね超電力。はい、というわけで始まりました、はい、旅情とアスカの行くね超電力、はい、パーソナリティの旅情善吉です。
はい、同じくパーソナリティのアスカです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、時期がもう3月でございますよ。
はい、
いやもう桜がね、咲いてるところも結構あって。
あ、そうなんですね。
いやー、花粉ではない僕からしたら最高の季節でございます、
はい、私も最近花粉じゃないと思うんですけど、
はい、
思いたいんですけど。
目ですか？
目が痒くってい
やー、でも花粉症って、はい、やっぱなんか花粉のアレルギーに対するなんですかね、抗体みたいなものが蓄積でどんどん溜まっていって、うん、いずれ発症するって話を聞いたことがあって、だから花粉症じゃない人が次の年には花粉症にかかるとか、うんうん、花粉を浴び続けてると発症するって話も聞いてるんで、うんうん、僕としてはね、戦々恐々してます、うん、兄も父親も弟も花粉に弱いんですよ。
あ、そうなんですね。
なんで、
うん、
家庭的には結構花粉にかかりやすい家系ではあると思うんですよ、
うんうん、
だからね、いつ自分の番が回ってくるのかといや、花粉って大変そうなんですよ。まあ大変なの分かるんですけど、うんうん、花粉を抑える薬も結構高いし、マスクしたってもうコンコン咳出て、咳が出ないか鼻水と目か、
ね、
目かな、
ね、
その鼻水もズルズルするし、目も痛いしって言って、うん、で僕もし仮にかかったら耳鼻科に行って、その鼻にレーザーやってもらって花粉症にならなくするようにしたい。
え、レーザー、
あれあれ一般的じゃないですか？
いや、わかんない。私は初めて知りました。まあ花粉症じゃないからあんまり情報取り入れないっていうのもあるんですけど、
はい、
レーザー、
なんかね鼻の粘膜にそのレーザー治療をすると、はい、花粉症でその鼻がタラタラ垂れるのを抑えることができるって話聞いたことあるんだけど、あれ、え、嘘なのかない
や、私がちょっとね、情報がね、取り入れられてないのかなって思うんです。
どうなんだろうな。いや、まあちょっとなったら調べてみます、
はい、
いや、できれば調べないで終えたいところですけど。
ですね、
はい、
うん、
で3月といえば、
はい、
もう入学は4月なんで卒業のシーズンですね。
あ、そうですね。
先日卒業式が全国的にもあったみたいで、
うんうん、
今も卒業した若者たちがもう学生という立場から一旦脱却して、うん、みんなでディズニーランド行ってるんじゃないですか。
あありますよね、最後の制服ディズニーって言って
行ってます。行ってるんじゃないですかね、
うん、
もう2月の頃に1回妹が行きたいって言ってディズニー行ったんですけど、うんうん、そのタイミングで卒業旅行で行ってる学生さんめちゃくちゃいて、
うーん、
いやー楽しそうでしたね。まあそのね、女性とね、男性の2人きりでそのディズニーを楽しんでる方もいらっしゃって、ね、
うんうん、
ああまあ俺家族で来てるし、うん、まあ楽しんでいただければいいんじゃないですかね、
う
ん、
まあ夢の国なんでね、
はい、
そうそう、楽しいところなん
で、ね、そうそうそうそう、いや夢を見させていただきましたよ卒業式のなんか思い出とかってあります？なんか先輩との別れとか後輩との別れみたいな。
うーん、卒業式の思い出か。
感動的な話みたいなのってあったりしますか？
感動的な話あったかな。ちょっと記憶を巡らしてるんですけど
じゃあ
出てこないパッと
間に話しさせていただくんですけど、はい、まあなんでこんな話をね振るようにしてるかっていうと、はいはい、まあ、僕はなかなかそういう事態に恵まれなかったというか中学の頃はサッカー部に所属してまして、はいはい、いろいろとね先輩との別れみたいなものはあったっちゃあったんですけど、
うん、
まあ男なんでね特別抱き合って先輩みたいなことはなく高校入ってそのサッカー入ったんですけど、うん、まあレベルについてけずにやめて、でバレーボール部に入って速攻でやめて、
う
ん、で部活強制だったんで、お料理部みたいなところに入ってね、
はい、
まあ、週に1回お料理みたいなことをして、
はい、
のらりくらりとしていた結果、まあ、先輩後輩みたいな関係はなく、卒業式もなんか上の世代が消えて1個上に上がったなみたいな感じで、
うん、
特別なんかね感慨しくもなく、
うん
うん、だから卒業式で、ね、泣いたことがなかったな。ちょっと泣いてみたかったですけどね、うん、
卒業式な、うん、でもやっぱ部活で、
はい、
まあ、高校はアニメ漫画部だったんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、その、まあ自分が卒業する時か、
はい、
まあ、後輩ちゃんたちが自分たちの好きなキャラクターとかを書いて、はいはい、先輩ありがとうございましたっていうような、まあ、色紙じゃないですけど
寄せ書きみたいな感じで
もうそれぞれがもう書いてくれたあのメッセージ付きのイラストだったりとかをもうくれて、はいはい、それがめっちゃ嬉しかったですね。
それいいっすね、
うんうんうん、
いやいいお話を聞かせていただきました
パッてねすぐ出てこなかったら申し訳ないんですけど
いやいいな卒業うーんなんか結構ね綺麗な話が多いじゃないですか、はい、やっぱ先輩との感動的な別れとかちょっとね憧れたりもしましたよ、
うんうん、
大学してる時とか僕が先輩なのか僕が後輩なのかっていうパターンはいろいろあると思うんですけど、うん、その例えばねあの校内でお付き合いをしている女性の方がいらっしゃった時とか、
はい、
その付き合っている女性の方が先輩が卒業してしまうとか、
はい、
後輩を残して旅立ってしまうみたいな話とかであの妄想の域を超えないんですけど、うん、そんなことは考えたことはありましたね、うん、高校の頃はねやったもう学校来なくていいやって思ってました
あーそうなんですね、うん、もう学校あそれはちょっとあったかもしれない
ねあと高校の卒業式でちらっと思ったのが、はい、小学校中学校って多分全校生徒が卒業式出席したと思うんですよね、
はい、
小学校の頃なんか卒業おめでとうございますってもう小1からやったじゃないですか、はい、で中学の頃もなんか、まあ、何か言ったりはしませんでしたけどじっと見てたりとかして、うん、でも高校入ると急になんかあの、ね、1年生は体育館に入らないので来なくても大丈夫ですとか言われちゃって、
うんうんうん、
僕の学校結構人数多かった関係上、
うん、
1年生はその関わっているごく一部の生徒だけが出席して、うんうん、2年生はみんな出て、
うんうん、
で、まあ、3年も当然出てって感じだったんでもう卒業式はこの学校行かないで今日卒業式だったなっていうただのお休みの日でした妹が通ってた高校も1年生は出席しなかったんでなんかね急にドライだなって思った記憶があります。まあ先輩がいた1年生は実際に行っておめでとうございますとかはやってたみたいなんですけど、うんうん、まあ全然関係なかったですね。そんな3月でございます、はい、素晴らしいね思い出に浸る学生たちがいる中、
はい、
あ桜綺麗あったかくていいなっていう風に思ってるだけの社会人でございます。
まあそうですね、
はいまあ、季節としてはねもうめちゃくちゃ暖かくて、
はい、
もうテンションは爆上がりでございます、
はい、
もう寒かった分ねその日本四季あるじゃないですか、
はい、
春夏秋冬と、
はい、
単純に一年中暖かかったりとか一年中寒かったりとか一年中暖かかったりとか、
うん、
よく僕夏も冬も嫌いです一年中春みたいな温度がいいですっていう方っていらっしゃるじゃないですか、
はい、
一年中秋だったら最高なのになとか、
うん、
多分ねクソ暑かったりクソ寒かったりするから春と秋がもう本当にありがたくなるんだなっていうのはなんか毎回思いますね。
ちょうどいい気温っていうか、
うん、そうそうそうそう
過ごしやすい
苦しみがあるからこそのみたいなそれはね感じられます、
うん、
ただよ、
はい、
フェイントかけてくるのは本当やめて
フェイント
そうああ春来たよあやっぱ冬に戻るわみたいな
あ
ちょっとね本当ねそれ体調崩すからやめてって、
ね、ああそれはありますね
うんちょっとね朝起きてやけに寒いとかもう油断できないよ春は、
は
いうん、だって僕まだ湯たんぽやるもん一応
湯
たんぽ一応湯たんぽ、うんね、足元にやって寝るもめちゃくちゃ暑いけど、うんうんうん、そんな感じでね体調崩しやすいんで、
はい、
あともうちょいすればね多分夜もだいぶ暖かくなると思うんですけど、
うん、
一応春も夜冷えるんでねその花見をするために咳取りをする人がね風邪ひくような
ありますね
ありますねいや花見したことないやそういえば
ありますなんか家族とかあと、まあ、幼なじま親戚とか、
はい
うん、ありますよ、うん、
まですか
あります
近所に結構にね小田原に住んでるんで、
はい、
小田原城の付近とかめちゃくちゃ桜咲き誇ってるんですけど、
はい、
いや行かないな今年行こっかな、一人で、
うん、いいと思いますよ、うん、桜見に行ってんで、
うんうん、でもねお花見憧れますねなんかピクニックみたいな感じで、うんうん、お酒飲まないんですけど、
うん、
でもまあ桜見ながらでもごちゃごちゃする中に行きたくないな
ちょっとお散歩がてらっていう感じであ
そうですね花見やってるところ横目に 散歩するっていうのはちょうどいい塩梅かもしれないですね。はい、じゃあね、そんな感じで一人花見に行く予定を立てたところでちょっと10分間のオープニングトークになっちゃったんですけど、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあね、まずはあのコーナー行ってみましょう。
はい、進捗どうですか。
はい、というわけで進捗どうですかのコーナーです。
はい、
このコーナーはですね、僕ら2人とも声優を目指して活動しているんですけれども、
はい、
そのためにどのような活動をしているのかという活動報告をしていくコーナーとなっております。
おります。
はい、まあちょっと時間空いちゃったんでね、
はい、
いろいろとやったことがあると思うんですけど、
はい、
まずじゃあアスカさんから、
はい、
今このまでの間に、ね、3月までの間にどのような活動をしてきたのか、はい、報告をお願いします。
はい、そうですね、報告としまして
は、
まあ、2月に、はい、私初めての朗読公演をやらせていただきまして、
はい、
はい、もうすんごく緊張したんですけど、
はいはいはいはい、どうでしたか。
やっぱ緊張しましたけど、
はい、
まあなんていうの、なんて言うんだろうな、でもやっぱりその、はいはい、演じてっていうか、そういう舞台に立って、はい、私ってここにいていいんだっていうような、
おお、なんかあったかいエピソードですね。
なんで私の居場所はここなんだっていうような感じ、
はいはいはい、
意識になる、
朗読会で
した。そうですね、講演会だったかなっていうふうにね。
どういう内容の朗読をしたんですか。
一応、そうですね、今回は夜をテーマに、はい、
夜がテーマ、
夜っていうのテーマに、まあ、行って、まあ、最初は夜と黒猫っていうお話で、
はいはい、
その後何だったかな、すいません、ちょっと詳しい内容とか合わせちゃったんですけどで、まあ私の方は、
はい、
宮沢賢治さんの
「
夜高の星」っていう、
有名なお話ですね、
を、はい、読ませていただいたりとか、
はいはいはい、
でまあ後半もあって、最後「もちもちの木」、
おもちもちの木有名なやつですね
はい、で締めくくったって感じだったんですけど、
ちなみに会場ってどのぐらいの人数が入る規模だったんですか。
は、どれくらいなんだろう、まあそんなそこまで大きいってわけじゃなくて、
小規模の劇場だと10人とか30人ぐらい、
まあ30、多分目いっぱい入って30人ぐらいかなって、
小劇場ですね、
うん、はい、でピカイチっていう、はい、俳優の赤星さんっていう方がやってる、はい、場所なんですけども、まあ、そこをお借りしてやらせていただいてっていう感じ で今回も16人ぐらいお客さん来ていただいてっていうか、本当にありがとうございますっていうありがたいことなんですけども、
すいません、仕事が重なっちゃって、
はい、いやいやいやいやいやあ、いやいや全然
なんでいや申し訳ないですね、
はい、いやいやいや全然、まあそう、まあ仕方ないかなっていうの大丈夫なんですけど、
はい、
もうでも自分的には本当にまあいい経験になったなっていうのも思いますし、まあ少しでも成長できたなっていう風に感じました。
いや、舞台度胸とかついたんじゃないですか。
少しはついたんじゃないかなと
僕もたまにその何人かの人の前で発表するみたいな場を設けてもらうことがあったりするんですけど、
はい、
最初のうちはね、足がプルプルプルプル震えちゃって、
わかりますね
暗記してくるんですよね、スピーチみたいなことをするんで、うん、短い文章なんですけど、うんうん、で規模としてはまあ50人くらいのそのスクールの人たちの前でスピーチするみたいなことをするんですよ、
はい、
僕が別で通ってるボイス、スクール、喋り方の教室みたいなところで、
うんうん、
やる会で喋ったことがあって、
はい、
そこだとね、もうちゃんと何度も何度も練習してとちったりはしないんですよ、本番で、はい、で頑張るためにテンション上げてどうもーって感じ で舞台に上がってスピーチするんですけど、もう本当頭真っ白ってこんな感じなんだなっていう、練習してるから言葉は出るんだけど、もう顔が真っ赤になっちゃって、どんどんどんどん血液が上に上がってきて、で足がプルプルプルプル震えて、そのなんですかね、心臓というか胸のあたりがね、このブルブルブルブルブルブルブルって震えながら、で 発表をするっていう感覚を最初のうちはめちゃくちゃ味わってましたね、
うんうんうん、
ある程度何回かやってきたら慣れもしたんですけど、うん、いやでも最初のうちはもうめちゃくちゃ緊張したんで、うん、飛鳥さん緊張はどんな感じでしたか？
かなりの緊張具合ですね。やっぱりあのこ、まあ、公演中とかも、
はい、
もう足が
台本とか読みながら、
まあ、台本はい
立ってやったんですか？
は、まあ、立ちでやりました。
あ、立ちはもう本当周りには分からないような足の震えがきますもんね。大丈夫ですか？台本がバタバタバタバタバタって
もう大丈夫でした。なんとか、うん、読み切って、
はい、う
ん、
あのプロになったらもう今時の声優さんとかだとバリバリ、ね、そういう場に立つことも多いと思うんで、
うん、
大事なことだと思います、うん、いや素晴らしい経験でした。
はい、
はい、あのマイク割れちゃうんで小さな拍手で大きい拍手しちゃうとね多分マイクダメになっちゃうんであの音がね割れちゃうんでいや素晴らしい経験ですね。
はい、はい、よかったです本当に、うん、
じゃあ僕の話を少ししようかな、
はい、
あの残念ながらね飛鳥さんと違って何か舞台に出たっていうお話とかはないんですけど、実は最近3月に入るちょっと前ぐらいのタイミングで、
はい、
あのメンターという方をしっかりと定めることができまして、あのメンターって何かなって話をすると、自分の精神的な師匠、例えば、ね、スポーツとかの師匠とかその講師ってなるといろいろと指導してもらうみたいな立場になると思うんですけど、メンターっていう精神的な師匠っていうのはその人の考え方を自分の考え方としていただくというか、参考にするというか、あ、この人の考え方面白いから僕もこういう考え方で生きていこうみたいな考え方になる方が見つかって、でその人曰く素晴らしい考え方を僕は発信していると、
うん、
でその発信しているものを受け取るのは大変素晴らしいことだと、でも受け取ったことで終わってしまったら何も変わらないよと、よく別に悪い例として挙げるわけじゃないんですけど、
はい、
宗教とかって神様を信じるとあなたは救われますよって、まあ、結構雑な言い方ですねそうじゃないところもあるから、あくまで誤解しないでほしいんですけど、うん、そういう神様を信じればあなたは救われますよっていう解釈の宗教とかって割とあったりするじゃないですか、
はい、
でもその人の考えで言うと信じるだけでは救われないと、
うん、
何かを信じた上でその自分の信じた素晴らしい考えを実践してこそ自分は変われるんだと、変化できるんだろうだとっていう話を聞いて、
うん、
まあ、その人のメンターにしようかなって思った人は去年18年の、冬頃から知ってたんですけど、うん、その実践を始めたのが2月末からで、今はもうだいぶいろいろと違和感がある中実践をしまくってる感じですね、うんうん、
まあそうですね、私も、はい、まあここ最近ですけど、あ、旅嬢さんなんかいい感じに動いてきてるなってまあそうですね、以前よりか活発になってきてるかなっていう印象の方は受けてたので、こうそういうのを聞いて、あ、はい、やっぱりなんか変まあ、環境の変化があったんだなっていうふうに思いました。
ありがたいです、はい、もうほんとちょっとずつなんで、まあ、いろいろとやらかした事例とかもね、ここではお話ししないんですけどあるので、それをまあ取り返すというか、もうもっと良くしていくっていうことで、うん、まあ、新規一転、新年度にはちょっとまだ1ヶ月先なんですけど、うん、ちょっと3月から新規一転いろいろと頑張ってみようと、で実践を頑張ってみようだけじゃなくて、
はい、
実践も始めている次第でございます、うん、はい、あとはね、ごめんなさい、進捗と関係あるかどうか分かんないけど、自動車の準中型免許を取りに行きましたっていう、合宿でね取りましたっていう話と、あとは今年の4月の頭からちょっとね養成所に帰ります。
おー、パチパチパチパチパチ、
これもまた小さいまあどこまでやれるかはわからないんですけど、
うん、
1月の末にやらせていただいたその入所のオーディションでは、まあ、合格いただけたので、ちょっと4月から頑張ってみます、
はい、
っていうのが僕の進捗です。はい、
はい、頑張ってください、はい、
そのひとまず結果が出るのはその今年の秋になってくるんで、
うん、
そこで、まあ、結果出なければさよならっていう、まあ、なかなか厳しい条件なんですけれども、うん、そんな感じでちょっとやってみようと思っております。
はい、はい、応援してますので、
ありがとうございます、はい、僕も飛鳥さん応援してます。
はい、私もそうですね、
はい、
今年来年あたりか頑張ります。
いや、もうやっぱ資金を貯めないと。
そうなんですよね、
なかなか難しいですね。時間もそうだけど、はい、お金もそうでっていう、まあ難しい話はと りあえずやめて、前向いていきましょう。
はい、はい、前向いていきます。
はい、はい、そんな感じで進捗どうでしたのコーナーでした。
はい、
続きましてはボイスドラマをやっていきます。
はい、
はい、ボイスドラマ
スケバン YouTuber サメキヤちゃん。サメキラチャンネル、みんなこんにちは、サメキヤちゃんだよ。今日はいつも応援してくれるみんなにすっごい報告があるんです。それはなんとサメキラチャンネルのチャンネル登録者数が1万人を超えました。みんなありがとう。
姉さん、チャンネル登録者数1万人おめでとうございます。
おい、てつ。
なんすか、姉さん。
なんで私が YouTuber やってんの知ってんだこら。サメキラチャンネル。サメキラちゃんは甘いお菓子と可愛いものが大好きなんだ。今日は最近 SNS で話題のでっかいサメさんのぬいぐるみをママに買ってもらいました。かわいい。
俺も最初見た時は気がつきませんでした。でも妹が動画を見てたのをたまたま見かけて、かわいいサメキラちゃんに一目惚れしたんです。めちゃめちゃ素敵なサメキラちゃんが頑張って動画とか生放送とかしてるのを一ファンとしてずっと見守ってたんです。そしたらたまにする可愛い仕草とかが姉さんに似てるなって思い始めたんです。俺、姉さんのことよく見てるからわかるんです。
かっか、
誕生日も一緒だし姉さんと同じくらい綺麗だしすごい似てるなって思ってたら、1ヶ月前の生放送の時に気づいたんです。サメキラちゃんって姉さんだったんだって。
可愛いとか綺麗とか言うなバカ野郎、踏みつぶすぞ。サメキラチャンネル、みんないつも生放送見てくれてありがとう。コメントもすっごく嬉しい。それじゃあそろそろ晩ご飯の時間だから終わりにするね。みんなバイバーイ。よし、今日も生放送楽しかった。いいよ。
キララ、生放送終わった？
うん、終わったよ。お兄ちゃん、今日の晩ご飯何？私も手伝うよ。
ああ、ありがとう。あれ、これ放送終わってなくない？
え？はっ！
天下無双と恐れられる最強の女番長である姉さんがサメキラちゃんだったなんて、俺びっくりしました。でもなんか隠してるみたいだったんで黙ってたんです。でもチャンネル登録者数1万人はやっぱ直接言いたくて、サメキラちゃん、いや姉さん、おめでとうございます。
まあバレちまったもんはしょうがねえな。そうだ、この天下無双のサメ島キララ様がサメキラちゃんの正体だ。
姉さん最高っす。いつも動画も生放送も見てるっす。毎回コメント持ってます。
あ、お前コメントなんてしてたのか。
いつも真っ先に挨拶してる金坊ってアカウント俺っす。
あれ、お前だったっか。実こらサメキラチャンネル、今日も生放送始めます。サメキラちゃんです。今日はこの前パパに買ってもらった超可愛い服をお見せします。あ、金坊さんこんにちは。いつもコメントありがとうだよ。
おいテス、お前が私のチャンネルを知ってることに関しては許してやる。ただし他の奴らには絶対言うなよ。わかったな。
姉さん、すいません。もうみんな、スタンバってます。
あ？どういう意味だ？
みんなで、サメキラチャンネルのチャンネル登録者数1万人突破記念パーティーをしようってことになって、もうみんな、スタンバってます！
ってことは、つまり？
はい、姉さんがサメキラちゃんだってことはみんな知ってるっす。
やっぱお前は踏みつぶす。
サメキラチャンネル、みんなこんにちは、サメキラちゃんだぞ。実はこの前友達にチャンネル登録者数1万人突破を祝ってもらったんです。その時にですね、なんと友達の一人がカメラマンを引き受けてくれることになったんです。これでもっと楽しい動画を撮れると思いますので、みんなこれからもよろしくね。
はい、オッケーっす。
どうだ、てつ、うまく撮れたか？
はい、姉さん、バッチリ撮れてます。
どれどれ。よし、初めてにしては上出来だな。私のカメラマンをやるなら、これまでのことは水に流してやる。これからガンガン動き使っていくから、覚悟しろよ。
了解っす、姉さん。
てつ、カメラマンやってるときはサメキラちゃんと呼べ。
すいません、姉さん、サメキラちゃん。
じゃあお前、兄貴の服貸してやっから着替えてこい。
へ、なんでです？
お前のそのヤンキー丸出しのファッションセンスはな、サメキラちゃんにはふさわしくないんだよ。
ああ、了解っす。って、どこか出かけるんですか？
カメラマンがついたからには行くしかねえだろ。 YouTuber 御用達、バズりの聖地、新大久保にな。
サメキラチャンネル、みんなこんにちは、サメキラちゃんです。今日はカメラマンを連れて新大久保で食べ歩きをしちゃいます。それでは行ってみましょう。
はい、オッケーっす、バッチリっすよ。
てつくん、
なんすか姉さん、サムキラちゃん、
口調、あと私の呼び方気をつけろよ。どこで誰が見てるか分かったもんじゃねえからな。
ああ、気をつけます。
よし、じゃあテツくん、早速チーズホットグってやつ食べてみよう。
ああ、多分チーズハットグだと思いますよ、サメキラちゃん。
最後まで見てくれてありがとう。チーズハットグにでっかい綿飴、チーズタッカルビも美味しかったな。また新大久保行きたいです。よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくね。それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。
はい、というわけでエンディングのお時間でございます。
はい、
はい、やっちまったなーっていう顔はやめましょう。
はい、切り替えます。
はい、切り替えていきましょう。
はい、
あれまだサメキラちゃんモードにまだサメキラちゃんモードから戻れていない。いや、ね、チャンネル登録者数って難しいですね。
はい
はい。あ、じゃあ、宣伝したいこと、言っちゃってください。
はい、はい、宣伝したいことはですね、まあ、4月になんですけども、
はい、4月に、
はい、私、まあ、イラストの方も書いておりまして、
はい、
まあ、そちらのイラストの展示会の方に
展示会ですって、
はい、参加させていただきまして、
はい、
まあ、ちょっと場所は大阪の方になるんですけど、
関西ですか？
そうなんです、主催してる人が、
はいはい、
関西の、まあ、大阪の方に住んでいる方なので、
はい、
はい、まあ、ちょっとそうですね、ツイッターの方で詳細の方はお知らせするんですけども、
はい、
まあ、もし、そうですね、まあ、近場だよっていう方がいらっしゃいましたら行っていただけたら嬉しいなと思います。
あ、惜しいな、僕来週大阪に仕事に行くんですけど。
あ
惜しいな、
ちょっと期間をずらしていただいて。
なんか他には、
はい、他にはですね、あ、そうだ、もう極彩意識の、
はい、極彩意識やってますね。
はい、YouTube の方で今現在は第2話
まで、ね、
はい、
あの投稿がされてますね。
はい、されておりますので、よかったら聞いていただけたらと思います。
はい、あの毎月ね、あの月末に投稿されてると、
はい、
されてるんで、
月1で、
はい、あの今月末3月の末にはあの第3話が投稿される予定でございます。
はい、
はい、あの1話2話はねもう投稿されてるんで、もうガンガン聞いて拡散しちゃってください。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、あの僕からの宣伝はその極彩色になるんで、
はい、
はい、大丈夫でございます。はい、いやー、というわけでね、まあ次回はね、
はい、
もっと面白い言いやすいセリフの方がいいかな。
まあどうなんですかね、そこに関してはまあ自分たちの実力不足というのがございますので、そうですね、はい、
あんましね言いやすいとか考えてないから、
はい、はい、
面白いものでね、あの内容を作ってきてるんで、次回はあの人外やりたいって言うんでね人じゃないものを演じてもらいたいかなと思っております。
はい、はい、少しでもね成長をしていけたらなと思います。
あの、はい、女の子はその結構マスコットキャラとかやっていくと思うんで、
うんうん、
まあ、僕もねあの男性のパターンでなんとかクマーっていうこともあるんで、
あります
まあ、あれはめちゃくちゃ声高いんですけど、うん、あの元男性の中でも、
はい、
まあ、そういうパターンもあるんで、まあ、でもねマスコットキャラ2人じゃどう話をつければいいのか難しいんですけれども、はい、ちょっと次回はアスカさんには可愛い感じのねマスコットキャラを演じてもらいたいと思っております。
はい、やりたいっつったんで、
はい、来月をお楽しみください。
はい、
というわけで皆さんまたお会いしましょう。
はい、
パーソナリティは旅情全吉と
アスカでした。
では皆さんまたお会いしましょう。
はい、
バイバーイ。
バイバーイ。